11月8日土曜日4時になりました。皆さんこんばんは。彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はシェリーと
ウッチーと
アカンネと
コンディで
お送りします。はい、改めまして皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、ね、空じゃない外が薄暗くなってきたので、はい、彩り大通り通信の挨拶こんにちはからこんばんはに変わりました。はい、
そうですね、
ね、一発目からちょっとこんにちはの声も聞こえたような気がするんですが
まあちょっと慣れずに発音してしまったかなという。
はい、ね、こんばんはということで今週からやっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、そしてですね、今天気の話したんですけど、
はい、
今日のアカンネのタイツ今何色だっけ。は
い、今なんて言えばいいの、小豆色っぽいような感じの色ですね。
うんうん、コンディのズボンもね同じような、
はい、そうですね、
うん、紅芋みたいな色してて、
はい、よく芋言われます
芋ジーンズ、
はい、
すごいね、なんか秋っぽいなと思ってたんですけど季節はもう冬で、
はいはい、
この間なんてね雪がちらほら降ってたりして、
そうですね、
うんうん、積もってはいないものの結構外も寒くて、もうストーブつけたよっていう人いらっしゃいますか。
うちつけました。
うちもつけてます。
うんうん、コンディはつけてないのかな。
はい、でもオイルヒーターとかぼちぼち床暖房とかつけてますね。
ああ、床暖房いいですね。
はい、
床暖房は一度つけてしまうとずっと寝転がってしまうので
そうですね、
うちでは禁止になってます
そのままゴロ寝して居眠りしちゃったりとかありますね、この時期。
はい、そうするとね風邪をひいてしまうので皆さん居眠りには十分お気をつけください。
はい、
というわけで今週も1時間私たち大通り高校生元気に放送していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはあなたにとってのナンバーワン、最近あった自分にとってのナンバーワン、あれば皆さんぜひメッセージください。お願いします。
お願いします。
はい、突然ですが皆さん、
はい、
ESD って何か知ってますか。
ESD、
うん、綺麗に揃ったはい、アルファベットの E と S と D と書くんですがそのまま、
はい、
分かる人いないかな。
なんとなく聞いたことがあるような気がしますけど。
おー、ような気がするね
学校の生徒玄関のところに大きく、
うんうん、
この間掲示されてましたよね。
はい、それです。
はい、
お
ですね、ESD とは社会の課題と身近な暮らしを結びつけ新たな価値観や行動を生み出すことを目指す学習や活動のことです。はい、例えばですね、豊かな自然と命のつながりを感じたり地域に根ざした伝統文化や人々と関わりながら人と自然、人と人との共存や様々な生き方を学ぶことがそういう活動に当てはまるそうです。はい、さてなぜ急にこの話をしたのかと言いますと、はい、
そうですね、
はい、ね、今突然だったもんね、
はい、
11月4日今週の火曜日に ESD 世界大会の事前交流会がなんと札幌のしかも大通り高校で行われたからなんです。
なるほど、
はい、今ちょっと噛んでしまいましたが大通り高校を会場にして行われました。この大会に参加した国はデンマーク、カナダ、ケニア、カザフスタン、そして日本の5カ国です。
ほう、うん、世界中からいろいろな場所から来られたんですね、
はい、うんうん、いろいろな地域、いろいろな環境で育った方々が来てみました。でですね、丸1日かけて行われたんですが、
はい、
午前中は各国の自己紹介から始まってとですね、古い札幌と新しい札幌を比較し持続的発展を考えるというタイトルの討論があり、大通り高校生の大通り高校の生徒によるアイヌ文化と札幌の開拓の歴史の紹介も行われました。こちらパワーポイントで行われたということです。
ほう、
はい、そして学校を飛び出しフィールドトリップが行われました。
ほう、
フィールドトリップってなんだかわかります？
なんか外に出て、うん、なんか散策するみたいな感じですか？
そうです、さすがコンディ。
お、ありがとうございます。
はい、と簡単に言うと自分の足で地域を歩いて、その地域をね、よく知るということです。訪問したのは知事公館だったり、あとは市役所、そしてテレビと札幌のね、シンボルですよね。
そうですね。
はい、そこで、なんだろう、そこに行って、はい、そこに至るまでの道で街の様子もたくさん見てきたとのことでした。
ほうほう。
はい。で、お昼食べて午後には学校に戻ってきて、1階にある講堂でね、意見交換会が行われました。
なんか事前に授業を受けてたら、はい、その担当している先生がぜひ覗いてみてねみたいな風に言ってたんですけど、そういう風に行われてたんですね、
うん、
大通高校内でも。
そうなんですよ。で、午前中は残念ながら私いなかったんですけど、
はい、
午後からは1年生の男の子と一緒に取材に行きました。
おう、
はい、まずはフィールドトリップで感じた札幌の印象と自分たちの国の問題点、そして持続可能な都市開発は可能かということについてグループ内で話し合いをしていました。グループっていうのはその国ごとに一つのグループとなって話し合いをしていましたね、はい、そして札幌の印象なんですが、
はい、
他の国から見た印象は自然が綺麗だったり、街の人々がフレンドリー、整備されていて地下鉄などがあって交通が便利、あとは車の使用率が低く渋滞などが街なのに起こってないっていう風にびっくりしているなど、すごい好印象なものが多かったです。
ほうほう。
でも中には街が発達した代わりにアイヌの人々の生活が失われたことが悲しいなって言っていたグループもありました。
なるほど。
はい、これはですね、カナダだったり、あとはケニアの国々の先住民の人たちが、はい、なんだろう、そのね、社会の発展に伴って生活を脅かされたっていうことがあったので、
なるほど、
はい、それに関してのコメントだったと思います、
はい、
あとは各国の問題は環境の汚染だったりゴミ問題、あとは人口が多いとか、それに対してね、交通機関が少ない、
はい、
あとは教育の不十分、貧富の経済格差など様々なね、問題点が挙げられてました。と、持続可能な都市開発が可能かっていう問題について答え、なんだろう、可能って答えたのはカザフスタン以外の4カ国でした、
はい、
なぜカザフスタンが、そのなんだろう、持続可能な都市開発ができないって言ったのかっていうと、
はい、
なんだろう、ですね、既存のものってどんどん新しいものが出てくると壊されてしまうので、はい、
そうですね、
はい、やっぱり何事も持続するのは難しいんじゃないかなといったことでした。そんな深い意見交換会が終わると、記念として大通高校の敷地内に、はい、学校の横ですね、ロイトン側に、
はい、
ね、アイヌの伝説にも出てくるハルニレの木を植樹しに行きました。
ほう。
結構な大人数で行ったんですけど、
はい、
やっぱり植樹ってあんまり普段しないじゃないですか。
そうですね。
で、みんなで集まってそういうイベントをできるってすごいことだね、参加してた人たち言ってました。
そうですね。なんか国際交流自体が珍しいのに、なんていうか、そういういろいろな体験ができるっていうの、その参加してた人たちもすごい充実してたんじゃないですかね。
うん、うん、そう、この ESD の国際交流会も10年に一度しか行われないものなので。
10年ですか？
はい。
すごい貴重ですね。
うん、うん、貴重な、なんだろう、経験だったと思います。はい。そして講堂に戻ってからは生徒会長のスピーチ、和太鼓伝統芸能部による曲の発表、うん、そして記念品の贈呈があり、大通高校でのスケジュールは終了しました。大通高校では5月からおもてなし生徒と呼ばれる有志生徒が集まって大きなパネルを手作りしたりとか、はい、あとは当日の運営を行っていたことを行ってたんですが、それを取材に行って初めて知ったんですよね、
はい、そうだったんですね、うん、僕たちも今その話聞くまで知らなかったです。
うん、うん、ではさっきアカンネが言っていたパネル、
はい、
はい、生徒玄関前に3日間ぐらいかな、ずっと、
ね、
はい、はい、置いてあったんですが、それを夏休み中に作ったりなどをしていて、
結構長い期間からやってたんですね、
う
ん、
そうなんですね、そうなんですよですね、はい、で、学校でこういった様々な取り組みだったり考え方に触れることができるってすごいことだなって改めて。
そうですね、うん、
はい、
ユネスコスクールっていうユネスコの活動に参加してる学校、うんうん、としての大通高校は参加してるんですが、その側面の一つですよね、はい、国際的な活動ができるっていうのは、うん、
はい、ね、こういった活動はもっとぜひもっとやっていくべきだと思うので、
はい、
また何かあったら取材に行きたいなと思っております。
はい、
はい、というわけで ESD のお話ここで終わりたいと思います。
はい、ここからは私あかねが先月インターンシップに行ってきたので、はい、その話をさせていただこうと思います。
よろしくお願いします、
は
い、
インターンシップに行ってきたのは10月28、29、30の3日間です、
うんうん、
私が行ったインターンシップ先は住川乳児保育園という保育園に行ってきました。
おー、
はい、で私が仕事してきた保育園での仕事内容は園児とのやはり触れ合いがあったり、はい、一緒に遊んだりお昼寝や食事の介護などそういったことをしたり、はい、園児たちがお昼寝をしている間に次の時間にやる工作で使うお弁当、はい、お弁当っていうか色画用紙でお弁当箱を作って糊で貼っていくっていう作業があるんですが、そのおにぎりを作ったりなど、はい、タコさんウィンナーを作ったりという、結構そういう可愛らしい作業をしてきました。
お腹空きそうですね。
そうですね、
はい、なんですが、その工作をしたのはインターンシップだからそうなんですけど、インターンシップって何ですかっていう話を僕気になったんですが、何ですか？
インターンシップとは、なんだろう、ここまで考えてませんでした。
職業体験
ですよね、
はい、そうですね、社会に出た時の職業観を身につけてということで、まあ、大通高校の2年時は全員参加するということになっています。はい、はい、続きお願いします。
はい、コンディのきれ、うん、なんて言えばいいんだ、
口コンディクション
リー、はい、口コンディクションリーが入ったところでまた続きをしていきたいと思います。でその他いろいろな先生、保育園にはいろんな本当に先生がいて、
うんうん、
もともと看護師さんでしたとか、
うんうん、
あと栄養士さんですとか、そういういろいろな先生方がいるので、その先生方とのオリエンテーションなどいろいろさせていただきました。でクラスはあまり多くないのですが3クラスあって、
うんうん、
1日目が年中さんの真ん中のクラスに担当に当たっていたのですが、なんて言うんだろう、生後57日から入れるという保育園で、結構一番小さいクラスだとふにゃふにゃ、本当に子供の独特なふにゃふにゃ感というか、そういう子たちがいたりする中で一番真ん中のクラスに当たっていたんですが、
はい、
本当に言葉が本当につたない状態 で、
うん、
でちゃんとでもそれでも意思表示ができたり、子供たち同士でおしゃべりをしていたりとか、いろいろなんて言うんだろう、あれ遊ぼうとかいう言葉が聞こえてきたりとかしてて、
うんうん、
ああちゃんと自分でこんな小さいうちから主張ができるんだっていうことを感じながらてんてこまいになりつつ1日目を終えました。
お
で
少し充実してたんですね。
はい、で少し慣れ始めた2日目は年少さん一番小さなクラスに当たりました。
何歳ぐらいなんですか年少さんって。
年少さんは本当に生後57日の0歳からの赤ちゃんと、はい、大体1歳ぐらいなるかならないかぐらいの赤ちゃんがいるんですが、はい、卒業が2歳までっていう、
はい、
本当に何て言えばいいんだろう、期間が少ないというか、
うんうん、
はい、でもその中でも2歳になったけど来年の3月までここに滞在しますっていう感じらしい、らしいっていうか、そういう風にスタンスになってるらしいです。
へー、そうなんですね。
はい、そんな年少さんのクラスに私行ったのですが、本当にまだ首が座っていなかったり、うんうん、座ってるんですが頭がやっぱ人間は重たいので頭が支えきれなくて、すごいフラフラフラフラゆらゆら揺れてる状態で座っていて、あ倒れちゃうって思って手を差し伸べようとしたら戻ってきたりっていう、ちょっとヒヤヒヤドキドキするっていう体験がありました。
うん、
で年中さんのクラスと比べるとやはり感情表現が限りがあって、泣くとか笑うぐらいしかできなくて、初日と比べるとどう対応していいのか全くわからないっていう、自分が何をしたら喜んでくれるのか、何が嫌なのかっていうのをその子一人一人を見ないと全然わからないので、すごく2日目は楽しい、すごく楽しく充実したんですけど、なんか一番疲れた2日目っていう感じになってます。
あ、なるほど、
すごいやりがいのある職業ですね。
そうですね。で最終日一番大きいクラス、年長さんのクラスに入ったんですが、本当、はい、1日目2日目と 年少さん年中さんのクラス当たってきて、
うんうん、
最後の最後で一番大きいクラスに当たったのですが、
はい、
本当に1年とか2年とか数ヶ月しか変わらないのにこんな成長するもんだろうかっていう、なんか目に見えてわかる
ていう成長がすごく早いっていうのが分かりました。でその理由が自分でお洋服が着れたり、はい、ちゃんと食事が一人でできたりとか、走り回っていたりとか、
すごい。
で年中さんでも見れたあのおしゃべりして一緒に遊ぶっていうのがあったんですが、本当に何だろう、物の譲り合いをしたりとか、そういうところが見えたので、ああ本当にこんなに成長が早いんだなってすごく実感しながら遊びました皆さんと。でさらに今回のインターンシップで発見できたことは、やはり子どもたちはあの私たちぐらいになると物心がつき始めて、ちょっとああこれ嫌だなって思っても隠したりしてしまうのですが、子どもたちはやっぱ素直なので、感情が表に出やすいっていうのが一番なんだろう、社会に出てもあーってなるものがあって、で当たり前なんですが、一人一人の性格や成長が目に見えたり、その中でのんびりした子がいたり、せっかちな子がいたり、元気に走り回る子がいたり、人懐っこい子、せっかちな子とか、いろいろ個人個人やってほしいこと、自分に求めていること、何がしたいか、何をしてあげたらいいかとか、どう怒ったらいいのかとか、そういうことを、そのなんだろう、一日っていうか毎日それをしなきゃいけないっていう保育士さんの大変さっていうのと、それに臨機応変に園児たちと接している保育士さんのコミュニケーションなど、そういった面ではすごく社会にもちゃんと役に立ちそうなのが分かりました。で、
はい、
保育士さんあのずっと3日間やって思ってたんですが、すごく忍耐と体力がいるお仕事だなっていうのは、
子供たち元気ですもんね。
そうですね、あのなんだろう、外遊びに行くよって言われた時に、みんな走り回ってて、全然なんだろう、ジャンバー着てくれなかったりってするんですけど、その中で先生がすごいテキパキとやっていたので、ああすごいな、すごい体力いるな、先生も一緒に走り回ってるなど、そういうね、いろいろな体験ができたので、私も今後あの、私将来まだ決まってませんが、なんて言うんだろう、そういう人といっぱい接することのできる仕事に就きたいと思ってるので、この今回の活動っていうか経験をたくさん活かせるお仕事に就きたいと思っています。ちょっと長くなりましたが、ここで私あかねのインターンシップの話を終わりにしたいと思います。
はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ではここからは彩りブックスのコーナーです。
はい、
で今回紹介する本は、家族ゲームという本で、この本読んだことあるっていう視聴者の方いますか？
私読んだことはないんですけど、あのドラマになってましたよね。
そう、ドラマ化もされていて、
ドラマを見ました私は。
ウッチーのおすすめが家族ゲームという本ということで、その紹介をウッチーお願いします。
はい、ではあらすじから読んでいきます。沼田家は団地に住む4人家族、父は小さな自動車修理工場を営み、母は専業主婦、兄沼田真一は A 高校に通う優等生だが、弟沼田茂之は英語の最高点が26点という落ちこぼれだった上、同級生からいじめられている。ある日、落ちこぼれの茂之のために雇った家庭教師吉本がやってくる。吉本は無名の Z 大学に7年も在籍している大学生で、お世辞にも優秀とは言えない家庭教師だ。高校受験を控える茂之はこれまでに5人の家庭教師がついたが、いずれの家庭教師も茂之に太刀打ちできなかった。今度の家庭教師の吉本もそう長くは続かないだろう。やがて吉本の指導が始まるが、茂之はヘラヘラと薄気味悪い笑みを浮かべている。吉本が怒鳴ると茂之は台所へと逃げてしまう。家庭教師は台所にいる母親の前では茂之を叱ることができない。それが茂之のいつもの手口だった。 しかし今度の家庭教師吉本は逃げた重幸を台所まで追いかけていき、 母親の目を気にすることなく重幸に張り手を加えて部屋へと連れ戻す。吉本は重幸が約束を破ったり宿題を忘れたりするとビシビシと体罰を加えた。重幸は体罰を受けながらうすら笑いを浮かべている。ある日心配した母は父に、今度の家庭教師は殴ったり叩いたりしているようですけどと相談するが、父は殴らなきゃダメだ、殴るのはいいことだよ、今の若いやつは殴らなかったからダメなんだと一蹴してしまう。学校の成績は悪かったが好きな戦闘機については詳しく覚えていた刺激、教科書をノートに書き写すような単純作業に能力を発揮した。重幸は吉本の指導でみるみると成績を上げ、 A 高校も視界に入るレベルにまでなっていたのですが、その後すごい大きな事件が起きてしまうのですが、この続きはぜひ自分で自分の目で読んでください。
すごい気になるところで切りましたね。
はい、がっつり話すんでそのまま結末までいっちゃうのかなって。
さすがに
ちょっと気になってたんですが、
はい、なんか家族ゲームって聞くとなんかなんだろう、人生ゲームみたいな、
そうですね、
ゆったりした楽しい機会なのかなと思ってたんですが、結構ハードな、
そうですね、
そうですね、
で、さっき茜先輩も言ってくれたように、はい、ドラマ化されていて、
はい、
で小説では、兄の沼田新一目線でストーリーが進められるのですが、
はい、
ドラマでは、新一目線と、うんうん、さらに家庭教師の吉本目線でも進められるので、そこも一つの 見どころだと思います。
なるほど、
はい、
ドラマを見てる人でも別の目線から楽しめるってことですね、
はい、うんはい、でそのドラマと小説で結構内容が違ったりして、
うん、そうですね、
で、はい、ドラマでは結構なんか小説では書かれてないところまで描かれていたり、すごい両方見てみるのもいいと思います。
小説結構薄いですもんね、見た感じ、
はい、結構薄いんですけど、
うんうん、
小説では結構読めば読むほど深入りできて何度も読み返したくなる内容で、ドラマでは結構共感できたり、うんうん、なるほどと思えるシーンが結構多かったりするので、やっぱりどっちも見た方がより楽しめると思うので、
ほー、はい、面白そうですね。
そうですね、
はい、
さっきウッチーが言ってたんですが、私ドラマ見たってさっき先ほど言ったのですが、はい、本当に話聞いてると、話あらすじを聞いてるのとドラマを見てたのと結構話の内容が違くて、はい、あれ私見てたのと違うのかなってちょっと錯覚を思わせるようなところがありました、はい、結構私も結構今小説が気になってます。
そうですね、
で僕も結構ドラマからこの小説を知って、
うん、
なんかドラマの最後で視聴者プレゼントのコーナーでこの小説を10名にプレゼントをって言ってたんですけど、さすがに当たらないだろうなと思って
、うん、
で自分で本屋に行って買ってみたんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、
結構違ったりするし、
うんうん、
結構こっちの方が深かったり、うん、ドラマとは全然違うなってすごい楽しめたので、はい、
もういい本に出会えましたね、
はい、結構いい本に出会えて、あんま本読まないんですけど、
は
い、この本結構グイグイ読めて、
うんうん、
あまり本読まない方でも結構スラスラ読める、結構薄いですし、
うんうん、
結構読める内容なので、はい、ぜひ読んでみてください。
だそうです、視聴者の皆さん、
はい、興味持った方がぜひいると思うのでぜひ読んでみてください、
はい、でこの本は人はどうしたら変われるのか、
うんうん、
自分自身では見つけることのできない生き方を教えてくれる本なので、
うん、
ぜひこれはおすすめする本なので読んでみてください、
はい
はい、ではこれで彩りブックスのコーナーを終わります。
ありがとうございました、
はい、
はい、ここからはメッセージテーマトークしたいと思います。
イエーイ、
はい、でメッセージテーマは、はい、あなたにとってのナンバーワン。
ナンバーワン、
はい、先週は違うメンバーが、メディア局にとっての一番の後輩っていうお話をしてたのかな。
メディア局ってラジオメンバーが何々ナンバーワンみたいな話でしたね。
そうですね、メンバーを指名してそれぞれのナンバーワンを語り合ってました。
で私たちはちょっと変えまして、
はい、
最近印象に残ったナンバーワンを話していきたいと思います、
はい、いろんな物事日々起こると思うんですが、その中でね、こう最近起こったびっくりした嬉しかった、まあ、悲しかったでもいいんですが、様々なナンバーワンについて話したいと思います、
はい、ではそんな説明をしてくれたコンディからいきたいと思います、
はい、ほんの最近っていうか本番 始まるほんの少し前の出来事だったんですけど、
はい、
なんかちょっと鼻がくすぐったくてスッてしたら、
はい、
赤いものが手についてまして、はい、あ、鼻血だってすごいびっくりました。これがここ最近のナンバーワンですね、驚いたこと。
そんなに印象強かったんですね。
はい、あの鼻血出やすい方なんですけど、
うん、
ここまでこう出やすいとは思わなかったですね。鼻をこうシュッて触っただけで、
うん、こう
本番中もあの30分過ぎくらいまでずっと詰め物をしてやってました、う
ん、結構量も出てましたよね。
はい、
ね、
結構すごくやばいやつ
やばい、
はい、
ずっとこれやばい、ガチのやつだ、ガチのやつだとかずっと言ってるから大丈夫かなって
すごい言葉のチョイスが今時の高校生、
はい、ちょっと丁寧な言葉遣いを気をつけたかったんですが、こればかりはやばいと
余裕がなかったと、
はい、
はい、コンディありがとうございました、はい、じゃあ次ウッチーに聞こうかな、はい、
ナンバーワンですよね、
はい、
この前、体育の授業で、うんうん、ゴール下30秒って言って30秒間に
何の種目、
バスケットです、
ね、あ、
バスケットでゴール下30秒の種目で、
うんうん、
30秒でどれだけゴールにボール入れられるかってやつで、
はい、
でそのやつでそのゴール下30秒のやつで、
うんうん、
僕が一番入れた数が多かったみたいで、はい、そのクラスで。
すごいですね、
は
い。
で、テストがあったんですけど、
うんうん、
その、一番だったのは練習の時だけで、テストの時ではなんか、緊張してしまったのか、
う
ん、全然入らなくて、
うん、
あ練習では入ったのに、みたいな。
ちなみに練習何回入ったんですか？
練習では16回入って、
うんうんうん、
で、本番のテストの時では8回。
あれ
半分に
下がってしまって。
うんうん、
ちょっとがっくりナンバーワンと一番のその入った数のナンバーワンで2つのナンバーワンがあってい
いですね、はい、ダブルミーニングで
ちなみにうちバスケやってたんですか？
いや、バスケは全然やってなくて、
うん、
ただ身長がちょっと高いので、
そうですね、
入りやすいっていうのがあるんだと思います。
なるほど、羨ましい。
身長高いのはいいですね
本当ですね
あかんね、ガチの声がね
ボール下全然私入らないんですよ、本当に、うん、多く入って 3,4 回みたいな。身長がちっちゃいとそういうとこ損です。
いやいやい
や、はい、ではその話の中、次シェリー先輩に行ってもらいたいと思います。お願いします、はい、
私ですが、私も今日の話なんですけど、
はい、
この番組を進めるにあたって Q シートっていうね、
はい、
なんだろう、メモ帳みたいな、
原稿ですかね。
そうですね、うんうん、そんなのを書くんですが、
はい、
日付が今日11月8日と書いてありまして、
はい、
私実は今日11月7日だと思ってたんです。
おや？
でですね、はい、まだなんだろう、家にいる時に牛乳を飲もうと思って、
はい、
まあ、ここで嫌な予感を感じた人もいるんじゃないかと思うんですが、
牛乳、
はい、はい、なんと上に書いてあった期限が11月6日でして、
おや、
はい、1日過ぎたぐらいだったらまあ飲めるだろうと思って、
はい、はい、
思い切りコップ2杯分くらい飲んできちゃったんですけど。
結構飲みましたね。
そうですね。
そうなんですよ。そしたら今日11月8日じゃないですか。
はい。
はい、
これはお腹がやばいのではと、またやばいって言っちゃった。
はい。
私もともとお腹が、なんだろう、牛乳に対してすごく弱いので、
お
ちょっと家に帰るまで気をつけなきゃなと。思いながら、ね、
気を抜けないっていう。
そうですね。あとは家帰ってから食べようと取っておいているヨーグルトが11月7日が消費期限だった
ので。そうですね。
気づいたので、どうしようかなって思ってます。
乳製品はちょっと危ないですね。
そうですね。まだ加熱できるチーズとかだったらいいんですけど、
はい、
なんとか私のお腹持ってくれますようにと願っております。
はい、帰り道も、帰り、お家に着くまで頑張ってください。
はい。
先ほど、ね、たくさん突っ込んでいたアサネは、
はい、私最近の、なんだろう、最近印象に残ったっていうのが、
はい、
自分の成長に関してちょっとなっていう、ちょっとがっくりしたものなんですが、
がっかりナンバーワン
です。はい、がっかりナンバーワンです。ですね、身長を学校で最後に測った時に153点何ぼがわからないんですが、
うん、
その何ミリがまだあったんですよ。
はい、
で、
ま、だ
先週かな、最近測って、
はい、
で測った時にその点何分の部分が消えてて153ぴったしになってたんですよ。
お
で、もうそこでショック受けて、あ、もう身長伸びるの止まったっていう、このがっくり感をして、
はい、
それから本当に普 2日3日ぐらいかな、中学生のインターンシップが先ほどあったって話をしたのですが、はい、インターンシップがあって、あのスニーカーが必要になったんですよ、
はい、
でスニーカーがなくて、中学生の時に履いてたスニーカー履けるよねって思って履いたら、
はい、
あの全然履けるんですが、
はい、
ブカブカでちょっと人に踏まれるとスポーンって靴が脱げるっていう
すごいですね。
そんなに大きかったんですか？
靴のサイズが 23.5 なんですが、
はい、
自分の今の足のサイズがあの縦が22ぐらいしかなくて、
わお、
自分中学校の時どうしてこれを履いていたんだろうっていう、成長に関してここで最近悩みが出てくるっていう、
止まるどころか縮んでるという。
そうなんですよ。で、何をしたら大きく育つのかも皆様からお便りいただけるなら、
牛乳を飲めばいいと思います。
そうですね、
牛乳嫌いなんですよね。
乳製品を取れば大丈夫なんじゃないかと、うん、シリー先輩と僕コンディは思います。
乳製品あ苦手ですけど、
あと適度な睡眠とか。
あ、
そうですね、あかんねが結構今日何時寝たさっていうのが日付変わってしばらくして寝るっていう話をよく聞くので、ぜひねゆっくり休みながら寝てほしいなと僕は思います。
親友にも寝る子は育つって言うんだよってよく言われるので、睡眠と乳製品頑張って取りたいと思います。
はい、育ってください。
はい、はい、みんなのメッセージテーマがこんな感じで終わりましたが、皆様どんなメッセージテーマの中であなたにとってのナンバーワンありますか？皆さんからのメッセージどしどし待っていますのでお願いします。
お願いします。
はい、
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、それではもう終わりに差し掛かってきているので、はい、コーナー紹介からいきたいと思います。
お願いします。
まず最初はセリー先輩の、
はい、
ユネスコのについてのお話、
ESD ですね。
あ、ESD ですね。
はい、
でその次にあかね先輩でインターンについてのお話、
はい
ですね。でその次が、僕で彩りブックスのコーナー、
はい、
はい、その家族ゲームの紹介をしてくれました。
はい、でその次に、あかね先輩で、メッセージテーマトーク、
そうですね、進行が私っていうだけ、
は
い、
みんなのナンバーワンを発表しましたね。
はい、はい、
では次に、曲の振り返りをしたいと思います。はいはい、
一応テーマがあるんですが、
はい、
はいはい、
曲テーマが、ワールド世界という曲テーマで、
どうしてこういう曲テーマになったんでしたっけ？
それはあの ESD の世界大会があったからじゃなかったです。ゲシェリー先輩、
ピンポン、そうです。
はい、ポイントとかもらえるんですか？
あ、シェリーポイントを2ポイントを贈呈します。
ありがとうございます。はい、嬉しいです。
では1曲目、
はい
は
い、
1曲目がルート5でチェンジアワールド、
うん、
で2曲目がスマップでトップオブザワールド、
はい、
で3番目が寝言でワンダーワールド、
はい、
で4番目がペンギンで世界に一人のシンデレラ、
はい、
で5番目がアジアンカンフージェネレーションで新しい世界でした。
全体的にアップテンポの曲が多かったですね。
そうですね。
でどっちかっていうと、
はい、
なんだろう、ワールドっていうその、
うん、
あれが多かったような、
世界2曲のワールド3曲 で、
で、
ね、
はい、
すごい人気投票みたいな。
ワールド派がちょっと勝ってますね。
そうですね、私スマップ大好きなので、はい、オブザワールド押してます。
はい、それでですね、まあ、はい、メッセージテーマトークをしましたが、
はい、
ぜひ皆様、まあ、番組はもうすぐ終わりなんですが、
はい、
まあ、ぜひメッセージを送ってほしいと思うので、もう一回宛先のファックス番号、はい、メールアドレス紹介したいと思います。
はい、
ファックス番号は 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp、 ローマ字で札幌村と書いて懸命に彩りと入れて送ってください。ぜひね、こう皆様のナンバーワンについて知りたいなと思うので、ぜひぜひこう読まれたいよって人は多分絶対読みますので、
はい、
多分じゃなくて絶対、
はい、
読ませていただきますので、
はい、
メッセージ送ってください。みんなで待ってます。
とても切実な募集でございます。
はいはい、そんな感じでですね、
はい、
もう外もオープニングの時に比べて真っ暗で、だんだん終わりですね。
だんだん終わりですね。
はい、この番組ももう間もなく終了が 近づいていますが、
なんかすごい世界の破滅家のようなすごい追い込み方してますけど、
まあ、曲テーマが世界なだけにその世界の終わりとか引っ掛けてるんですかね。
でも世界の終わり流してないですね今日。
そうですね、
まあ、そういうバンドもありますが、はい、まあ、またぜひ別の機会で、まあ、うんうん、ファンの方々のリクエストとかもくれれば流せますので、
お、
はい、多分流しますので音源があり次第流させていただきます。
なるほど、
はい、
うんうん、
で空の色が変わるにつれてどんどん寒くなってきましたけど、
はい、
皆さん帰ったら何しますか？
帰ったら鍋します、
うん、あったかいですね、この季節にはすごい食べたいものですよね、うんうん、鍋、
はい、私何しよう、私多分お家でゴロゴロすると思う。
床暖房で。
床暖房うちないので。
あ、床暖あるって言ったのはコンディか。
そうですね、
は
い、そうですね、まあ布団にくるまりながらゴロゴロしたい季節ですよね。
そうですね、
ね、
お布団から出たくない時期になってきましたので、
はい、
皆様欠席のないようにとかいろいろ先生方が言う季節になりましたね、
はいはい、元気に過ごしていきたいですね。
はい、はい、そうですね、
はい、
はい、それではお時間もそろそろ近づいてきましたので、終わりたいと思います。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。
今日の放送は
ウッチーと
シェリーと
アカンネと
コンディで
お送りしました。それでは皆さん、
さようなら。